本日は QD レーザーのですね、菅原充社長にお越しいただいております。菅原社長、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
2月5日新規上場ということでですね、
はい、
まず、御社のどういったお仕事をやっておられるのかという概要ですね、この側面みたいなものを合わせてちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、私ども、富士通研究所からスピンオフして15期目に入っている会社でございます。まあ、テクノロジーをベースとした会社で、特に半導体レーザーという1ミリ以下の半導体を使ったレーザー装置を作って開発をして販売をしています。そういった中で レーザーというのは加工、それからセンシング、通信、ディスプレイって4つの応用があって、まあ、それを全て手掛けて新しい製品、新しい市場を作っています。で、特に目指すところは、まあ、人類の情報処理能力の向上ですね。それからもう一つは、医療機器メーカーでもあって視覚障害者の支援、がん疾患の予防などを、目指して事業の活動を続けています。
今菅原社長お話になったんだけど、そのレーザーですよね、医療用の用途ということでですね、はい、2020年の日本経済新聞優秀製品サービス賞という最優秀賞をね、受賞されたという視覚に障害のある方にとっては、もう文字通り明るい知らせも朗報ではないかと期待されております。このあたりについてご説明いただけますか。
受賞は大変ありがたいことだと思っています。どういうものかと言いますと、だいたい直径 0.5 ミリぐらいのレーザービーム、それも赤と緑と青が光の三原色が混じったレーザーを、瞳孔を通して網膜に届かせて、網膜をスクリーンに見立てて映像を書き込む技術なんですね。これによってですね、特徴がいくつかあるんですが、医療面で重要なことは角膜やそれから水晶体に混濁があったり、あるいはそれが歪んでいて網膜上にピントが合わない方ってすごくいっぱいいらっしゃるんですけども、まあ、そういう方に 0.8 の視力を与えることができます。非常にくっきり見えるんですね。でこれについては国内とそれから欧州で臨床試験をすでに終えていて、国内では幸いにも去年の1月の28日に医療機器製造販売承認を取ることができました。そういった装置です。でそれをアイウェア型にして、メガネ型にして、今までコンタクトレンズでもそれからメガネを使っても視力が 0.3 出なかった方々にこれをかけていただいて、視力をそれ以上出すことができる装置として販売を始めたところです。は
い、目が見える人と同じような状況になるということで、
特にですね、角膜の異常であるとか曇ってしまったり、角膜移植が必要だったり、それから極度の乱視だったりする方は本当にくっきり見えます。
そうすると目が見える人と同じような仕事ができたりとか、それによって失われた経済損失みたいなものはカバーできるという、
そうなっていくはずです。今回の国内の臨床試験では3つ大きな効果が発揮されていて、まず一つは視力が上がるということですね。カメラをうまく使って今 0.5 まで医療機器は上げることができました。つまり視力が 0.1 以下の方が 0.5 まで、それから読書スピードを、ちょっとうろ覚えなんですけど10倍ぐらいに上げることができました。
なるほど。
それから今まで38ポイントの文字しか見えなかった人が14ポイントの小さな字まで見えるようになりました。この3つですね。
すごい技術ですね。
そう思います。はい、ありがとうございます。
それからもう一つ、健常者にとっても、これ例えば、AR、うん、これなんかに御社の技術がどういうふうに応用されていくんでしょうか。
そうですね。先ほど水晶体とか角膜によらずにくっきり見えるって言ったんですけど、まだ2つ大事なことがあるんですね。はい、その2つ目が今おっしゃられた AR 技術です。網膜に直接書いておくことで、私たちが自分で普段見ているリアルな映像にそのバーチャルの映像を重ねて見ることができるんですね。こう見ているところにその情報を重ねることができますから、まあ、そういった意味で日常生活を普通にしながらそこかしこに必要な情報をこう取り込んでいけるような時代が来るとは思ってますね。
いろいろ用途がありますよね。そうですね。
例えば脳の舞台を見ていてですね、あるいは外国のタレントが来てミュージカルやると、はい、舞台の端に電光掲示板で日本語訳が出ますよね。
はい、
であれ見てるとミュージカルのダンスは見れないんですけど、そうではなくてその翻訳そのものをダンスを見ながらオーグメントリアリティで網膜の上に文字情報で書けば、
そんなことができるんですか。
技術的にはもう全く可能になってます。あとはコストの問題であるとか、それから、2時間かけていて不満がないような掛け心地のいいメガネにするとかですね、そういった成果が来ると思います。
それはもうメガネの重さはそんなに重くないものなんですか。
今の我々のメガネも 50g ぐらいまで来てるので、
じゃあ全然かけていても、
多分あと 1世代か2世代開発と製品化を繰り返せばそこまでいくと思います。
なるほど。
数年以内には そういったことが起こるんじゃないかと思います。
とこういろんなものをただ見てる、我々は今見てるだけでも多面的にいろいろこう見て楽しめるっていうことが可能になるんですね。
ああ、そう思いますね。この話しててもこう鈴木さんの情報が、あ、いろんなプロフィールが私の目の前に私だけに見えたりとかですね。ああ、そういったこと、
菅原さんの網膜にこう、そうそう、例えば私のプロフィールみたいなのがダーッと出ているみたいな、そういうことが可能になる、
こうやって会話をしながら私はこう情報を受け取ってるわけです、
なるほど、
そういうこともできると思います。
そうするともう普通のビジネスシーンなんかでもかなり効率がありますね。
あ、そう思いますね。で、今までの、 アイウェア、スマートグラスを目指してる、製品っていうのは網膜に直接映してるわけじゃないので、その画像を見なきゃいけないんですね、
はい、
で視線を外す必要がどうしてもあるんですよ。だそこが大きく違いますね。普通に生活をしながら情報をそのまま網膜に送り届けられるところが大きく違うと思います。
で、株式上場後なんですけども、はい、まあ、株主へのこう還元みたいなものっていうのについては、当初はやっぱり成長性の方で、答えていきたいということになるんでしょうか。
そうですね。やはりどうしてもテック系のベンチャー会社ということもあって、ある程度技術開発を維持して、先端を維持していくことはとても大事なので、収益が増えていった段階でも、まだ成長投資には回したいと思っています。うん、まあ、ただ、例えばアイウェアが100万台規模になって、あるいはまあそれ以上増えていくと、それなりの一つの事業が立ち上がったとみなすことはできると思いますので、まあ、その段階では、まあ、リターンも含めてですね、皆様へ の歓迎はしたいと思っています。まあ、そこまで支えていただけると大変ありがたいと思います。
業績の見通しみたいについてはちょっと差し支えのない範囲で教えていただければ。
IUI に関する基本的な特許も含めた開発投資はほぼ今年度で21年3月期で終わる予定ですので、赤字上場ではあるんですけども、はい、来年度以降は、まあ、収益上がる方向に向かっていくと考えています。
なるほど。
はい、
富士通さんからするとですね、これファナック以来の高校息子誕生という感じだと思うんですけども、まあ、菅原社長自身ね、富士通ご出身ということですけども、 その辺りはどうでしょうかね、
まあ、富士通のビジネスという意味では今日まだお話ししてなかったんですけど、もっと目の健眼のサービスも今からこれからしていこうとしていて、そのためのデータのハンドリングであるとかデータの処理なども含めたビジネスでリンクできるんじゃないかと思ってます、
ね、いろいろ一緒にやっていけるシナジー効果あるんじゃないかと、
富士通さんとは今でも先ほど少し申し上げた脳部隊の連携をやってるんですね、脳を感激していただくんで、その時に外国人の方には日本語の訳を網膜に投影して、脳部長の方にはカメラで撮った部隊の映像を網膜に投影することで、普段だったら見えなかった臨場感を味わいながら脳部隊を見ていただく、あるいは外国人の方にはよくわからないセリフがありますよね、あれをしっかり理解していただいた、感激していただくというようなイベントも富士通と一緒にやってます。
すごいですね。スポーツ観戦なんかね、じゃあこれ、
そう思います
ね。
最近その先ほど少し申し上げた3つ目のポイントっていうのは実はあって、網膜疾患の方にも実は使えることは最近分かってきたんですね、うん、先ほどの病気っていうのは前眼部の角膜とか水晶体だけでしたけど、実は網膜の疾患の方の方がもっと多い、9割ぐらい、脳微症の9割の方網膜疾患なんですね、網膜色素変性症、それから、まあ、神経の病気ですけど緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病、網膜症で、そういう方って網膜の感度が下がったり、それから真ん中見えなくなったりするんですけど、網膜の前面に画像を描くことができるので、生き残っている場所に、投影すれば、でかつそこにですね画像処理をして、それからかつ大きなある程度のズームカメラを使って拡大して映像を与えると、人の顔は見えない人が人の顔は見えたりするということも最近イベントでも分かってきていて、
そうなんですか。
だからスポーツ会場に行くと、そういう人は、ね、網膜投影のビューファインダーをつけたデジカメを覗くとスポーツ観戦ができるんです。
すごいですね。要するにスクリーンに当たる部分が少しでも残っていれば、
そうなんですよ。
こう映すことができる。
で、我々の目っていうのは普通は網膜の端っこにはピント合わないんですね。まあ、進化の過程で多分そういうふうに進化したんだと思うんですけど、だけど網膜投影でレーザーを使うと端っこにもピントがあった映像を送れるんです。そうすることで網膜の機能を最大限に活かせる。
素晴らしいですね。じゃあ、その話は最後にですね、この番組のリスナーに向けて一言お願いできますでしょうか。
すごく珍しい会社だと言われます。機関投資家の方とお話してもとてもユニークであると。まあ、ユニークであるがゆえに先端を走っていって最後に社会に届けるっていうプロセス、やっぱりこれまでも大変だったし、まだまだ大変な部分はあると思うんですけど、ぜひそこを支えていただきたいとこれから思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
長い目で見てちょっと長期投資を、
そうですね、長期
投資
もちろんできるだけ早く結果を出したいと思っていますけれども、ある程度長い目で見ていただけると大変ありがたいなと思っています。
本日はお忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。